昨日のお話の続きになりますが、パワースポットの話をしましたね。で、結局その不思議な力が現れるところ、不思議な力を得られる場所、そういうところを、まあ、パワースポットという、そういうふうな、まあ、最近流行しておりますね。まあ、あの秘境というところに神木があるとかね、それから有名な神社にこういうあの神様がおられて、こういうおかげをいただけるとかね、そういうふうなことがよく言われます。まあ、私もその本気で言ってるわけじゃないんですけどね、私の友達に、まあ、半分ジョークみたいな感じでパワースポットができたよっていう話をしたんですね。そうしましたら、その友達が、うちにもこう神棚があると、ね、そこはパワースポットだと、ね、で教祖様の時代ですね。まあ、私はあの教祖の時代にもちろん生きたわけじゃないんですけど、まあ、いろいろ調査研究というんでしょうかね、そういうことを通して伺い知ることはできました。で今の時代では廃れてるんですけどね、田舎の方に行くと、まあ、少し痕跡が残っていると思うんですが、私があの調査研究した頃にはまだ色濃く残っておりました。今から30年ほど前ですね、この岡山県、広島県の山奥の方の田舎の方に訪ねていきました。そうしましたら、その古いね、家々に、大抵ですね、もうあちらこちらに神様がお祭りされてます。まあ、いわばパワースポットですね。まあ、例えば井戸がありますと、井戸に水神様が祭られてる。大抵祭られてる。あの瓦作りのね、本当に可愛らしい、そんなに大きなお社じゃなくて、可愛らしいお社が瓦で作ってる。そういうのが井戸のそばによくあります。それから、本陣様をですね、大抵、その屋敷のですね、牛虎と羊猿の方角に、祭りされてる。小さいお社が。それから、榊が植えられたり。それから一番みんなに親しまれてるどこの家でも昔はあったと言われるドックーさんという、ドックーさんともドクーさんとも言うんですよね。土に公民館の公というドクーさん、あるいはカタカナでロックーさん、まあ、いろいろ言い方はあるんですけど、あの家に入りましてね、玄関口を入って土間に入ったら、すぐそこの近くの、柱にお祭りしてあるということが多いですね。柱の上の方にこう棚みたいな簡単なのを作って、そこに、なんかご飯のようなものとか水のようなものとか榊のようなものがお供えしてあるというね、そういう家が結構あります。でこの六空さんとか言われるこの神様がですね、身近な神様で、こう農作業に出ていくときに行ってきます、帰ってきたらただいま帰りましたってね、そういう方が多かったんだそうですね。まあ、家の門番じゃないですけどね、みんなが出入りするときに、大抵そこにお祭りしてあるから拝む。そこ、まあ、言ってみたらパワースポットですよね。毎年住吉さんのお祭りをさせてもらうんですが、あの五柱の神様の前でお祭りをした後に、万吉さんにね、上がらせていただいて、お祭りをお使いするんですね。万吉さんのお座敷には天地金の神の大きなこう掛け軸がある。 そこでお祭りをするんですが、後でお茶をいただくときに入り口の部屋でお茶をいただくんですね。秋宮さんがコーヒーとか紅茶を用意してくれるんです。その部屋はですね、この釜居の上にあと神様がお祭りした、どの神様がどの神様かというのはちょっとわからないんですけど、たくさんこう棚の上に神様、それぞれみんな意味があるんですね。お祭りした時にはそれぞれこの神様こういう神様いうふうに言われておったんですけど、その後々だんだんそれが分からなくなってくるんですけど、とにかく神様は祭ってあるんですね。そういうふうな家が非常に多いですね、昔ね。最近の新しい家はもうそういうのが一切なくなりまして、神棚もないし床の間もないというような家が多いんですけどね。そういうその中で皆さんは生活されていた、昔の教祖様の時代はそういう生活ぶりであったということが伺えるわけですね。教祖様もそういうご信心をなさっておったんですね。でその教祖様がですね、最終的に行き当たられたのが、おかげは我が心にありということ。つまりその不思議な力の現れるおかげをいただける、そのパワースポットは心にありますよ、ね、神様を祀ってある、なんかしめ縄を張ってある、そこだけ神様の働きがあるんじゃなくて、心というものが神様の働きは、こういうとちょっと分かりにくいんでね、分かりやすく言うとね、皆さん腹立った時のことを思い出してください。頭に血が上ってカーッとなったとき、どうです？もうこの辺がもう嵐というか、もう訳がわからんような状態になってるでしょ。我が心が乱れて、知事に乱れてね、何言い出すかわからん、何するかわからんという状態ですね。あれだけ長い間信心をしていた知事でも時々カーッとなってね手を振り上げるようなことがありましたね。人間というのはそういうところあるじゃないですか。それとちょうど反対になるのが和らぎ喜ぶ心ですね。だから心が非常に落ち着いていい状態、これパワースポットなんですね。わかりやすいでしょ。自分がカーッと怒って何するかわからん時の状態というのは、この中がドサクサドサクサして、もうどうしようもない、自分でコントロール不能になる状態、いい状態と言えないですよね、よく世間で言うじゃないですか。大きなこのね、殺人事件とか大きな過ちを犯した人がね、魔が差したとか、魔が差すんですねなんか自分の中に魔が差してくる。パワースポットと反対ですね、魔物のスポットになっちゃう心がね昨日の事件で岡山県下の小学校の校長先生が、なんかコンビニかどっかで若い女性のスカートの中にカメラを入れて撮っとったりです、逮捕されてますよね。校長先生するぐらいの先生ですから、まあ、みんなに尊敬されてたんだろうと思うんですよね。そういうことをしでかしてしまう人間の心というのはそういうところがあるんですね。弱い面が、そういう弱い面とか、そのね、至らないところだとか、コントロール不能になるのも心です。だから逆に言うと、和らぎ喜ぶ心をキープする、保つことができたら、そこがパワースポットなんです。おかげをいただける器がそこにあるんですね。ちょっと長くなってしまいましたので、これぐらいにいたしますが、ね、本当のパワースポットはどこにあるのか、我が心にあるということで、今日ね、大切にさせていただきたいと思います。